第三章、党建設、到達と今後の方針。括弧11、多数者革命と日本共産党の役割。社会進歩の事業の中で共産党が果たすべき役割は何か。それを実行するためにはどういう組織を作ることが求められるか。これらの角度から強く大きな党を作ることの根本的意義を明らかにしたい。1、不屈性と先見性を発揮し、革命の事業に多数者を結集する。日本共産党は綱領で日本の社会変革を進める上で次の3つの立場を一貫して堅持して奮闘することを明らかにしている。第1は、社会の段階的発展の立場である。つまり社会というのはその時々の直面する矛盾を解決しながら一歩一歩階段を上がるように段階的に発展するという立場である。綱領は、日本が直面する変革は異常な対米従属と大企業財界中心の政治を根本から変革し、国民が主人公の日本を作る民主主義革命であるとし、この革命をやり遂げた後に社会主義的変革に進むことを規定している。第2は、多数者革命の立場である。すなわち、この会談のどの一段もあらかじめの選挙で示された国民多数の意思に基づいて上がっていくということである。第3は、統一戦線の立場である。社会発展のあらゆる段階で思想・心情の違いを超えて直面する矛盾を解決するための一致点で国民の多数を統一戦線に結集して社会変革を進めるということである。この3つは一体のものである。そしてそれは緊急に直面している諸改革、民主主義革命、さらに社会主義的変革に至るまでの社会変革のどの段階でも一貫して堅持していく基本的立場である。ここで重要なことは、この多数者革命の中で共産党は何をやるのか、なぜ共産党が必要なのかという問題である。民主主義革命にしても社会主義的変革にしても、その主体は主権者である国民であって、国民の多数者が自らの置かれている客観的立場を自覚し、どこに自分たちを苦しめている根源があるのか、その解決には何が必要かを理解し、日本の進むべき道を自覚して初めて革命は現実のものになる。それは長い間の根気強い仕事、エンゲルスが必要となる。この仕事は支配勢力の妨害や抵抗と戦い、それに打ち勝つことなしにはできない。それは綱領にも、民主連合政府の樹立は国民多数の支持に基づき、独占資本主義と対米従属の体制を代表する支配勢力の妨害や抵抗を打ち破る戦いを通じて達成できると明記している通りであり、また私たちが日々体験していることである。国民多数を結集し民主的変革を担うのは、独立、民主主義、平和、生活向上を求めるすべての人々による統一戦線である。綱領は、日本共産党は先頭に立って統一戦線を推進する役割を果たさなければならないこと、そのためには強く大きな党を建設することが決定的な条件となることを強調している。どんな困難にも負けない不屈性、科学の力で先々を明らかにする先見性を発揮して国民の自覚と成長を推進し、支配勢力の妨害や抵抗と戦い、革命の事業に多数者を結集する。ここにこそ日本共産党の果たすべき役割がある。2、 民主集中制の組織原則を堅持し発展させる。日本共産党が国民の多数者を革命の事業に結集するという役割を果たすためには、民主集中制という組織原則を堅持し発展させることが不可欠である。民主集中制の民主とは党内民主主義のことであり、集中とは統一した党の力を集めることを指している。民主的な討論を通じて決定されたことはみんなでその実行にあたる。行動の統一は国民に対する公党としての当然の責任であり、それをどの程度まで実行しているかは別にして、どの党であれ、行動の統一を党のルールとしている。同時に、多数者革命を推進する革命政党にとっては、民主集中制は死活的に重要な原則である。行動の統一ができないバラバラな党で、どうして支配勢力による妨害や抵抗を打ち破って国民の多数者を結集する事業ができるだろうか。我が党の民主集中制の原則は外国から持ち込まれたものでなく、百年余の自らの歴史と経験を踏まえて築かれたものである。旧ソ連スターリンによる干渉によって党の分裂という危機に至った50年問題、旧ソ連中国、毛沢東派の覇権主義による激しい干渉との闘争で、我が党は民主集中制を党の政治に関わる原則として打ち立て、全党の血肉にしていった。この原則なしには、今日の党は影も形もなかっただろう。我が党はこれからもこの原則をしっかり堅持し発展させる。我が党を異論を許さない党、閉鎖的などと事実を歪めて描き、民主集中制の放棄、あるいはこの原則を弱めることを求める議論がある。しかし、党員が党の外から党を攻撃する行為は規約違反になるが、党内で規約にのっとって自由に意見を述べる権利は全ての党員に保障されている。異論を持っていることを理由に、組織的に排除することは規約で厳しく禁止されている。党のすべての指導機関は自由で民主的な選挙を通じて選出されている。これらの党規約が定めた民主的ルールは日々の党運営において厳格に実行されている。我が党が民主集中制を放棄することを喜ぶのは一体誰か。我が党を封じ込め潰そうとしている支配勢力に他ならない。我が党は党を解体に導くこのような議論をきっぱりと拒否する。同時に我が党は民主集中制を現代にふさわしい形で発展させることを追求する。この間取り組んできた双方向循環型の党運営は、草の根で国民と結びついた党組織の自発的創意と中央委員会各級党機関の積極的イニシアチブを相互に発揮し合い、交流し学び合いながら全党を開くものであり、この努力をさらに豊かに発展させていく。統一した方針のもとに団結しながら、党員一人一人の個性や多様性、条件を尊重し大切にしていくこともさらに重視しなければならない。ジェンダー平等とハラスメント根絶のための自己改革に取り組んできたが、この点でも我が党の中になお存在している弱点を克服し、国民多数から信頼される党に成長していくためにあらゆる努力を重ねていく決意である。括弧12、党づくりの到達点と新たな目標。丸1、第28回党大会第2決議、党建設に基づく党づくりの到達点。前大会以降、第2決議が掲げた党員と新聞赤旗読者の3割増、青年、学生、労働者、 30代から50代の世代での党勢倍化を、我が党はひとときもその旗を下ろすことなく追求し続けてきた。世界中を揺るがした新型コロナ危機は、人と人との接触を避けることを余儀なくされる点で、党活動、党建設にとっても重大な困難をもたらしたが、党は国民と党員の命と健康を守りながらの党活動を開拓し、党づくりを中断させず努力を重ねた。2021年総選挙以降、党の綱領と規約、組織の在り方や党指導部に対して支配勢力による激しい攻撃が行われたが、我が党は果断かつ的確に立ち向かい、理論的政治的反撃を尽くすとともに、この攻撃を党勢拡大の前進で跳ね返す気概を持って党づくりに取り組んできた。第29回党大会成功、総選挙躍進を目指す党勢拡大、世代的継承の大運動では4000人を超える新しい党員を迎えている。読者拡大では大運動通算で日刊誌、日曜版、電子版を合わせて3400人の前進となっている。一方、目標としていた 130% の党、その第一ハードルであった第28回党大会時の回復突破には、党員拡大、読者拡大とも大きな距離を残している。前大会以降の4年間で見ると、全党で1万6000人の新しい党員を迎えてきたが、党員厳選では25万人となっており、党員数で長期の後退から脱することができていない。赤旗読者の厳選も85万人となっており、長期の後退から脱していない。党づくりは我が党と日本の現在と未来にとっていよいよ緊急で死活的な課題となっている。同時に、この間の全党の奮闘によって次の3つの点で前進を作り出す足がかりを作っていることをみんなの確信にしたい。第一は、党員拡大、入党の働きかけの日常化である。前大会後、新型コロナ危機で党員拡大にも大きな困難に直面したが、大運動で4万1000人に入党を働きかけ、4000人を超える入党者を迎えたことは、党員拡大の日常化という面での全党の奮闘の結果である。手紙と返事の取り組みを通じて、困難があるからと諦めてしまえば党の先はなくなってしまう。困難は党員拡大で突破しよう、党員拡大に多くの支部が真剣に向き合い、その挑戦を開始したことは、今後に生かすべき重要な教訓である。第2は、双方向循環型の活動の新たな開拓である。党はこの新しい活動の在り方を、全党大会の第2決議に基づき4年間の活動で一貫して重視してきたが、特に2023年の活動は重要である。2023年1月に開催した7中総は、 130% の党を作るために全党の支部・グループの皆さんへの手紙を送り、これに応えて5割を超える支部・グループから中央に返事が寄せられた。6月に開催した8中総は、全国から寄せられた返事から支部が直面している悩みを受け止め、教訓を学び、6つの点で法則的活動の開拓を共に図ることを呼びかけた。8中総決定に基づいて、中央として一連の全国会議を開催し、中央と地方、支部が互いに学び合い、全党を開拓する活動を発展させた。10月に開催した9中総では、こうした取り組みの教訓を踏まえ、支部・グループに第二の手紙を送り、それに応えた奮闘が全党で展開されている。中央と地方・支部が 双方向循環型で困難を打開し、前途を開く取り組みを徹底的に追求する中でこそ、強く大きな党づくりの道は開ける。このことは明らかではないか。その成果に立って、双方向循環型の党建設の努力、開拓を一層発展させよう。第3は、世代的継承の取り組みの意識化である。党の未来を築く道はここにしかない。この思いは、この4年間、第二決議を受けて、全党の中でかつてなく強まり、新しい前進の芽が生まれている。青年、学生、労働者、30代から50代の真ん中世代という3分野で、党勢倍化を目指して、系統的、戦略的な取り組みが開始され、党の世代的継承に向けた足がかりを作り出していることは、今後に生きる重要な変化である。民政同盟が同盟員のいない地域や学園でも新たな組織を作る活動に息高く取り組み、力強い組織的前進を開始した。2年連続で全国大会で掲げた目標をやり遂げ、2019年12月からの倍化を達成したことは大きな希望である。学生党組織が長年にわたる党勢の後退から前進に転じることができたことは重要である。職場支部が困難を抱えながらも、支部の火を消してはならないと新たな気概を持って党作りに立ち上がり、党員拡大数の後退傾向から維持・前進への兆しが生まれていることも重要である。党の中で大きな比重を占める地域支部が地方議員と協力して若い世代、真ん中世代の要求をつかみ結びつきを出し合い働きかけていく変化が生まれている。もとより世代的継承の事業は緒についたばかりである。しかし、この事業の自覚化がかつてなく強まりつつあることは重要である。その成果の上に立って、ここから党の未来を築くという決意で、世代的継承の事業のさらなる発展を勝ち取ろう。同時に、私たちの運動は大きな課題を残している。それは、党建設、党勢拡大が一部の支部と党員によって担われていることにある。入党の働きかけを行っている支部は毎月2割弱、赤旗読者を増やしている支部は3割前後である。これをいかにして全支部、全党員運動にしていくかは、私たちが突破すべき大きな課題となっている。党員拡大、入党の働きかけの日常化、双方向循環型の活動の新たな開拓、世代的継承の取り組みの意識化。この3つの足がかりを核心に、党建設の運動を全支部、全党員へと広げ、新たな大会期を党づくりの後退から前進への歴史的転換を果たす大会期にしようではないか。2、党建設の歴史的教訓と大局的展望。過去の一時期、党員拡大が事実上後継に追いやられたことが重大な一因となり、90年代に党員拡大数が極端に落ち込み、新入党者の空白の期間が作られたことは、党建設に大きな傷跡を残している。それは現在の党歴構成で、党歴30年から39年の党員が大きく落ち込み、年齢構成でも50代以下の世代が大きく落ち込んでいることに表れている。方針の是正が行われた後も、この傷跡がもたらす困難を全党が自覚し、この弱点を打開するための特別な集中的取り組みを行う上で、中央のイニシアチブが十分取られたとは言えない。いつ、いかなる時でも党員拡大を揺るがず、党勢拡大の根幹に据え、自覚的な取り組みを継続的に発展させることを、 今後の塔建設の最大の教訓としなければならない。第28回党大会第2決議、塔建設で党勢の3割増とともに、青年学生と労働者、30代から50代の世代で党勢を倍化する方針を打ち出したことは、党員拡大の空白の期間による困難を克服する上で重要な意義を持つ方針である。この方針のもとに、全党の努力によって党員拡大を日常不断に追求する気風が広がり、世代的継承でも前進の萌芽が全国で生まれていることは、強く大きな党づくりにとっての大きな希望である。3、党勢拡大の新しい目標について。前大会以降、130% を一貫して掲げて党づくりに奮闘してきたことは大きな意義を持つものだった。この目標を機関でも支部でも真剣に討議し挑む中で、 130% を達成した支部も全国に数多く生まれている。目標に正面から挑んだからこそ、前回党大会時の党勢を回復突破して、この大会を迎えた党組織も次々生まれた。この流れをさらに生かすことが大切である。同時に、党の現状から見て、党勢を着実に維持前進させること自体が大奮闘を要する大仕事であることも明らかとなった。こうした到達を踏まえて、第29回党大会は次のような新しい党勢拡大の目標を呼びかける。第30回党大会までに、第28回党大会現世、27万人の党員、100万人の新聞赤旗読者を必ず回復突破する。党員と新聞赤旗読者の第28回党大会自費3割増、35万人の党員、130万人の赤旗読者の実現を2028年末までに達成する。第28回党大会で掲げた青年学生労働者30代から50代の党勢の倍化、この世代で10万の党を作ることを党建設の中軸に据え、2028年末までに達成する。1万人の青年学生党員、数万の民生の建設を2028年末までに実現する。そのために、すべての都道府県地区支部が世代的継承の5カ年計画と第30回党大会までの目標を決め、やり遂げる。第28回党大会第2決議で掲げた、空白の職場、地域、学園や社会のさまざまな分野で活動する人たちの中に党の支持を広げ、党を作る。新入党員の成長が保障され、一人一人の初心、可能性が生きる党を作る。すべての党員が党綱領と科学的社会主義を学習し、誇りと確信を持って党を語れるようになるという目標を堅持する。以上の目標に基づく支部の政策と計画、都道府県地区の総合計画を決め、みんなの決意を固め合ってやり遂げよう。13、前大会以降の教訓を踏まえた党建設の強化方向。党建設の基本方針は、党規約と第22回大会以降の一連の諸決定で明確になっている。特に第28回党大会第2決議、党建設を引き続き党づくりの基本方針に据えることが重要である。変化する国民、新しい運動、新しい層に目を向け足を踏み出す。一人一人の党員の初心と可能性が生きる党になる。共に学び、共に成長する姿勢で入党を働きかける。 楽しく元気の出る支部会議の努力を発展させる。新聞赤旗を守り発展させる。党への誇り、変革への革新あふれる党を作るなど、第二決議の根本精神とも言うべき内容を全党のものとし、引き続き党づくりの土台に据えることを訴える。同時に、第二決議に基づく法則的活動の開拓、探求と、党勢拡大の独自追求をどのように一体的に前進させるか。特に、党の世代的継承でさらなる飛躍をどう図るかは、全党が突破すべき重要な課題となっている。前大会以降の教訓を踏まえて、次の活動の強化を呼びかける。丸1、党員拡大、入党の働きかけの日常化。前大会以降の独自追求の教訓を生かして。第二決議に基づく実践では、党建設の根幹である党員拡大を支部が主役の運動にしていくことに絶えず目的意識的な努力を重ねてきた。その努力はまだ全党的な党勢の前進には実っていないが、党員拡大を前進の軌道に乗せていくための独自追求の法則的あり方が全党の実践を通じて開拓されてきた。前進している党組織から次の教訓を学び、党員拡大、入党の働きかけの日常化を図ろう。党員拡大を絶えず支部会議の議題にし、困難があるからと諦めれば党の先はなくなってしまう。困難は党員拡大で突破するという構えで取り組む、という今日の党の現状に引き寄せた党員拡大への真剣な議論を行っていることが、支部が踏み出す契機となっている。党の側から働きかけの対象を狭めず、思い切って広く入党を訴えていく取り組みが一貫して重視されてきている。要求活動、講演会活動、機関紙活動など、支部のあらゆる活動の中で党員拡大を追求するとともに、入党について話し合うことを目的にした入党懇談会、ミニ集いを気軽に開いていることが力となっている。入党の働きかけに失敗はない。一回一回の働きかけに大切な意味がある、との第二決議の呼びかけに応え、支部や党機関で一回一回の入党の働きかけ自体を評価し、あなたに入ってほしいと正面から訴えるチャレンジを励まし合っている。過去、新入党員を迎えてもその初心を生かしきれなかった経験を見つめ直し、新入党員教育を必ず行い、楽しく元気の出る支部会議への改善、学習と成長の努力と一体に党員拡大を追求している。これらを揺るがず追求し発展させるならば、党員拡大を支部の運動にし、支部が主役の党員拡大の大きな流れを作ることは必ずできる。開拓してきた党員拡大の日常化の努力を貫き、党勢の前進へと実らせよう。丸2、世代的継承を党づくりの目標、実践の中軸に据え、全党を挙げて取り組もう。党の現状、世代的構成に照らして、青年、学生、労働者、30代から50代の中での党勢倍化は、党の現在と未来がかかった死活的課題となっており、第二決議の他の目標を実現させる上でも、とりわけ重視すべき目標となっている。党の世代的継承を党づくりの目標と実践の中軸に据え、党勢倍化をやり遂げよう。青年学生発注層の特別決議。5年間で数万の民生、1万の青年学生党員実現へ党の総力を挙げようは、若者の中で大きな党と民生を作る歴史的時期を迎えていることを解明し、5年間で数万の民生、1万の青年学生党員を目指す 五カ年計画を作り、その実現へ党の総力を挙げることを呼びかけた。2023年9月に開かれた全国都道府県地区委員会青年学生担当者会議は、全国での民生同盟の前身、学生党組織の前身を反映して、明るさ弾ける会議となり、特別決議実践の第一歩として大きく成功した。特別決議の提起。1、すべての都道府県地区委員会が五カ年計画を作り、青年・学生分野への援助を具体化し、実践に踏み出す。2、青年・学生党支部と民生同盟への援助で、党綱領と科学的社会主義の学習の援助を最優先の中心課題に据える。3、地域支部、職場支部、地方議員の持つ結びつきと力を生かす。4、青年・学生分野への党機関としての援助体制を強化する。5、突破口として党と民生の媒介を実現する。2、党の総力を挙げて取り組もう。高学費と貧弱な奨学金による学生生活の困窮、非正規ワーカーの劣悪な待遇をはじめ、青年・学生の苦難は戦後最悪となっている。岸田政権の大軍拡、ウクライナ侵略とガザ危機の下で、青年・学生の平和への願いが高まっている。暮らしと平和の問題で党として戦いを起こしながら、若者の中で党と民生を作ろう。青年・学生分野で今、最も重視すべき課題は、民生の援助とともに青年・学生党員の拡大を前進・飛躍させることである。世代的継承の党づくりにとって、青年・学生党員の拡大こそ一番の土台となる。また、民生同盟の中で党員を増やすことは、民生同盟の継続的・持続的発展にとっても決定的な力となる。青年・学生党員拡大の一大飛躍を巻き起こそう。前進を開始した民生同盟を、継続的なより大きな前進につなげていくための党の援助が強く求められる。民生同盟との懇談では、この間の組織的前進は幹部同盟員が先頭に立っての奮闘によって支えられており、それを反の自覚的運動にしていくことが課題であり、この点での党の援助が要望された。全国に約500ある民生班の一つ一つに対し、党が学習をはじめとする親身の援助を行うための体制を作ることが重要である。職場。職場の矛盾が激化し、労働者の戦いが広がる下で、職場支部の存在意義はこれまでにも増して大きくなっている。2023年9月に開催した職場支部学習・交流講座は、各分野の職場支部が一堂に会して、職場支部の存在意義を確かめ合い、このかけがえのない日を大きくしたい。仕事、運動、党活動は三輪車。この気持ちで党を作りたい。という決意に満ちた交流となった。また、現役労働者にどう働きかけ、信頼関係を築いていくか。現職党員を中心にした支部活動をどう作るか。多くの支部の切実な課題になっている下で、全国1900の職場支部から寄せられた手紙の返事を手がかりに、職場での党づくりの生きた実践方向を明らかにするものとなった。職場講座の豊かな内容を支部も党機関も丸ごと生かし、職場支部での党勢拡大、世代的継承を進めよう。第二決議では、空白の職場での党づくりを目指し、労働者を党に迎えた際、働いている職場に党支部がない場合は、その職場に党を作る展望を持って、党機関と当面所属する支部がよく相談をし、新入党員の成長と活動の場を保障することを提起した。 この本格的挑戦はこれからの重要な課題である。当機関として地域支部に所属している労働者党員の実態をつかむとともに、退職党員の経験と知恵を地域支部で入党した労働者党員への援助に役立ててもらい、労働者党員と退職党員、党機関が協力して新たな職場支部を作る取り組みに挑戦しよう。そのためにも、退職党員の転籍を新たな職場支部作りに貢献する任務としても位置づけ、正面から追求しよう。真ん中世代、暮らしや子育ての負担軽減、ジェンダー平等など30代から50代の真ん中世代の切実な要求実現の運動に取り組みながら、党勢拡大の独自追求を図る車の両輪の活動が広がっている。選挙ボランティアの組織や JCP サポーター、候補者サポーターの活動の発展に地方議員と地域支部が協力して取り組み、結びつきを広げ、入党や新聞赤旗購読を働きかける努力が始まっている。地域支部、地方議員、党機関が協力し、30代から50代に党を作る取り組みを本格的な全党的取り組みにしていくことを呼びかける。新しい党員を迎えるとともに、すでに党の中にいる真ん中世代の党員の力を引き出すことが重要である。党機関が地域支部、職場支部にいる党員の学習と交流の場を持つことで、この世代の党員が自覚を高め、同世代に働きかける活動に踏み出す力になるとともに、所属する地域支部や職場支部の活動の活性化につながる経験が全大会以降全国に広まった。この努力を一層強め、世代的継承の力にしていこう。3、今日における新聞赤旗中心の党活動の生命力と課題。新聞赤旗読者拡大で持続的前進を図っている党組織では、1、新聞赤旗をよく読んで活動する。2、見本紙を活用したお試し作戦などで要求活動、講演会活動の結びつき、党員のつながりを生かして新しい読者を広げる。3、配達、集金活動をみんなで支え合い、読者との結びつきを強める努力を行うなど、党建設の基本方針として確立してきた新聞赤旗中心の党活動を貫いている。それが党建設の根幹である党員拡大での前進につながっていることも重要な教訓である。2023年9月に開催した配達・集金・読者との結びつき交流会は、利便性や効率、デジタル化ばかりが追求されている社会の中で、現代においても紙の赤旗が党と国民とを結ぶかけがえのない役割を果たしていることが共通の確信となった。また、機関紙活動の前進への手がかり、ヒントを学び合い、困難打開への新たな決意を広げる交流会となった。機関紙活動は最も苦労が多い活動であり、粘り強さ、継続性、献身性が求められる活動だが、巨大メディアの多くが真実を伝えず、権力の監視役としての仕事を放棄している下で、国民の多数を変革の事業に結集するという日本共産党の役割を果たす上で、その中心に据えられるべき重要な活動である。このかけがえのない役割に深く確信と誇りを持ち、新聞赤旗中心の党活動を発展させ、赤旗の発行と配達・集金活動の危機を打開し、この活動を未来に発展的に引き継ごう。新聞赤旗電子版で党と国民との結びつきを広げ、電子版読者との協力・協働を広げることを今日の条件にふさわしく発展させ、強力に推進する。中央委員会としてより広い方々、電子版なら読める、読みたいという方々に 新聞赤旗を広げるために、日刊紙の電子版をより積極的に位置づける制度改革に取り組むとともに、日曜版の電子版の実現に向けた準備を進める。電子版の改革と一体に電子版読者と結びつき、共に力を合わせる活動を探求しよう。丸4、綱領、規約、投資、科学的社会主義の一大学習運動に取り組もう。学習・教育活動は激動する内外情勢を的確につかみ、綱領的・世界観的確信を持って活動する上でも、支配勢力の激しい攻撃に揺るがず前進する党を作る上でも、党の質的強化の中心に据えられるべき重要な課題である。すべての支部と党員が党綱領、党規約、党史、科学的社会主義の一大学習運動に取り組むことを呼びかける。学習・教育を後回しにせず、時間をとって優先的に取り組む気風を全党に作ることを訴える。全大会以降、改訂綱領が開いた新たな視野、新綱領教室、日本共産党の100年、党創立100周年、101周年の記念講演など、改訂綱領と投資に関わる重要必読文献が発刊されている。読習を基本に据え、これらを本格的に学ぶ大会期にしよう。今日の我が党への攻撃は、党綱領とともに党規約に基づく組織の在り方を焦点にして行われている。党規約と党建設論を党機関とともに支部でも学習しよう。科学的社会主義の学習を学習・教育活動の重点の一つに据えよう。2019年から発刊が始まった新版資本論は、21年までに全12冊が刊行された。科学的社会主義の事業における党の理論的貢献となった新版資本論と資本論全3部を読む新版の学習に挑戦しよう。県・地区等学校を4科目、綱領、科学的社会主義、投資、党規約と党建設で開催することを重視し、自前の講師団を確立して計画的に取り組もう。丸5、週1回の支部会議を確立しよう。党規約は支部会議を原則として週1回定期的に開く、第40条3項と明記している。週1回の支部会議の確立は、支部が政策と計画を持ち、地域、職場、学園で要求実現の活動を進めつつ、党勢拡大の独自の努力を図り、前進・発展していく要を成す課題である。新入党員の初心と可能性を大切にし、支部での人間的連帯を強め、みんなが学習し成長できる楽しく元気の出る支部会議を作る上でも、支部会議を週1回開催することが何よりの土台となる。党員の生活サイクルに即して、必要な場合には昼班・夜班に分けて会議を開催するなど、みんなの条件を尽くして週1回の支部会議を定例化しよう。会議に参加できなかった同志にも支部ニュースを届けるなど、連絡・連帯網を作り上げよう。丸6、党費を根幹とする党財政の確立を。党の100年余の歴史は、自前の党財政を築く営営とした努力に支えられてきた。財政活動の4原則、党費、基幹支持事業、募金、節約の独自の努力を強めよう。新たに発行した党費のしおりは、党費が一人一人の党員の初心や生き方を大切にして活動する意思を示すものであり、 党財政を根幹から支えるものであることを分かりやすく示している。党勢拡大、世代的継承の党づくりと一体に、すべての支部と党機関がしおりを討議し、全党員が党費を自覚的に納める党になろう。すべての支部で財政係を決め、自治体、行政区、補助指導機関に財政担当者を配置して財政活動を強めるとともに、地区委員会に非常勤を含む複数体制の財政部を確立し、正確な実務を遂行しよう。専従活動家は全党と日本社会の宝である。若い専従者をはじめ、新たな専従者の抜擢を図るためにも、機関財政の確立強化を図ろう。給与・休暇を含む活動条件の改善を全党で支えよう。丸7、3つのスローガンで党機関の活動強化を図ろう。支部の力を引き出していく上でも、党の世代的継承を果たす上でも、中間機関の体制と活動の強化は急務となっている。第二決議を指針にしながら、3つのスローガンで党機関の活動強化を図ることを呼びかける。双方向循環型で支部を援助する党機関になろう。七中層以来の手紙と返事の取り組みで生まれつつある双方向循環型の活動を発展させるためには、党機関がこの活動にふさわしいイニシアチブを発揮することが強く求められる。支部の返事をしっかり読み、支部への指導・援助の方向について集団的に討議し、まずここから踏み出したいという支部の意欲を励まし、実践に踏み出す援助。なかなか展望が見えないという悩みや困難を受け止め、一緒に解決していく援助など、双方向循環型の党活動を推進する党機関のイニシアチブを開拓・発展させることを呼びかける。支部に入れないという悩みもある。党機関の体制強化、機関役員の指導力量の向上とともに、今ある力で支部への指導・援助を強めるため、支部長会議の頻度や内容の工夫、地区役員での支部指導の経験交流を大事にしよう。政治的・思想的に強い党機関になろう。党づくりを前進させている党組織では、我が地区・我が都道府県をこう変えるという大志とロマン、現状の困難に負けない党づくりへの気概、自ら決めた目標への執念と機関役員の団結を作り出す政治的・思想的に強い党機関への成長の努力が図られている。政治的激励、思想的援助の両面で指導性を発揮できる党機関を作っていこう。県・地区委員会総会の出席率を上げるとともに、目標や方針に納得のゆくまでとことん論議する党機関での時間を取った政治的・思想的討議を重視しよう。綱領、科学的社会主義、投資、規約と党建設論などの学習を党機関から系統的に行い、みんなで学習し成長する党機関になろう。中央は中央党学校をはじめ、機関役員の学習と成長を支えるための各種講座を系統的に開催する。若い世代、女性役員が生き生き活動し成長する党機関になろう。党機関の体制強化と世代的継承は切実な課題となっている。党機関役員の若い世代、真ん中世代、女性の比率を高めるための努力を生まずたゆまず行おう。ベテランも新人も共に活動し、成長を支え合う民主的な会議運営、若い機関役員、新しい機関役員が失敗を恐れず挑戦し、学習と実践の中で自信をつけられる党機関になろう。